皆さんこんにちは。しんちゃおアジア幸せ特急ベトナム編始まります。
始まります。始まりましたよ。どうぞ。
このざっと相変わらずです。あ、目の前にニトロスタウト、ルースタービアーズ、ホーチミンのクラフトビール、ニトロスタウトがやってきました。どうぞ。
さあ、それでは、私が30秒か1分ぐらい喋ってるので、その間に、飲んで感想を聞かせてください。どうぞ。
ありがとうございます。マッハイバーヨー。
この今一福さんが言いましたモッハイバーヨーというのは、ご存知の方も多いと思いますけれども、ベトナムでの乾杯というか、ビールを飲む時の掛け声で、声です。おそらくベトナム南部というかホーチミンとかはモッハイバーヨーって言うと思いますけど、ハノイとか北部はモッハイバーそうじゃなかったような気がしますけれども、とりあえずは、の感想を聞きたいと思います。どうぞ。
部長、ニトロスタウト、むちゃくちゃ美味しいです。これは黒ビールファンが大好物、納得する黒ビールではないでしょうか。どうぞ。
ちょっと黒ビール派の私としては突っ込んだ質問をしたいんですけれども、いいでしょうか。どうぞ。
大丈夫です。どうぞ。
黒ビールといってもギネスもあれば、日本で言えばいくつかあると思うんですけれども、プルプレモンのブラックとか、日本で売られてるビールだったらどれに近いでしょうか。どうぞ。
これはですね、さっき飲んだ黒ビールがあえて言えばプレモルの黒ビールをちょっと軽くした感じだったんですけど、今回の黒ビールは正直ギネスというよりはミノービールのスタウトに近いのではないでしょうか。どうぞ。
ミノービールといえば、キベちゃんが一押ししてる、お呼ばれのキベちゃん一押しのミノービールスタウトのことでしょうか。どうぞ。
そうです。私の中の印象ですが、ギネスはちょっとコーヒーっぽい感じですが、ミノービールの方がチョコレートっぽい風味が強いイメージなんですけれども、今回のこの黒ビールは、本当にこう、コーヒーとチョコの、で、チョコ強めぐらいの、結構ガツンとしっかりした黒ビールの味がします。どうぞ。
めちゃめちゃ、なんか、絶賛してるじゃないですか。どうぞ。
いや、ちょっとね、これはね、一口飲んでね、一口以上飲みましたけど、興奮するほど美味しいですね。まず口当たりの泡は、黒ビールらしい、クリームを思わせるような細かい、泡。そして、その後に残るこのカカオ感、もうむちゃくちゃ美味しいと思います。どうぞ。
なんかビールの、なんか、なんていうんかな、コメントというか、それが随分うまくなってる気がするのは私だけでしょうか。どうぞ。
もともと私ビール好きやったから、ビールのコメントは、すごく天下一品だったって、こう、ね、定評があったんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。どうぞ。
昔は全然、やったと思うんですけれども、やっぱりお呼ばれでキベちゃんにいろいろ教えてもらってるからかなと思います。どうぞ。
そうですね。まあもうマスターの完全なるマスターの薫陶の賜物ではないかと思います。どうぞ。いきりました。
そしたらそのビールを飲みながら今なんか食べてるんでしょうか。どうぞ。
そうですね、ここおつまみで、グリーンピースの、日本にもあると思うんですけど、グリーンピースのなんか緑の豆のなんかカリカリしたおつまみみたいなのがあるじゃないですか。どうぞ。
それはお菓子のことですか、それともなんていうかおかずのことですか。どうぞ。
お菓子です、お菓子で。なんか昔からあるカリカリした緑豆みたいな、なんかちょっと衣がついてる、写真を送ればよかったな。絶対見たら、あ、これ見たことあるってなる豆のお菓子です。どうぞ。
あ、はいはいはい。あ、お菓子のやつですね。わかりました、わかりました。知ってます。それを食べてるんですか？どうぞ。
それをものすごく辛くしたものがおつまみとして出てきています。どうぞ。
そのおつまみは、なんていうかな、お通し的なやつなんですか？それとも選んだんですか？どうぞ。
これですね、前に来た時は昼間だったんですけれども、このおつまみは出てこなかったので、今回夜に来ているので、お通しが出て、これはちゃんとチャージ代として取られるのかどうか、ちょっとドキドキしております。どうぞ。
了解しました。ちなみに、そのクラフトビール1杯目と2杯目、お値段はいかほどでしょうか？どうぞ。
これがですね、1杯目が42,000ドンで、まあ、250円ぐらい。で、2杯目もそんなに変わらないです。47,000ドンって5000ドンって、いくら違うかな？ 5000ドンやから、30円ぐらいの差で2杯目の方が高いぐらいですかね。どうぞ。
そうすると2杯目を頼む方が絶対いい感じですね。どうぞ。
そうですね。しかも一杯目はついおつまみに手が伸びるって感じだったんですけど、正直二杯目の、この濃いチョコレートの風味のビールを飲んでいると、おつまみは一切いらず、手が伸びる感じもありません。どうぞ。
今日は、どれぐらい一杯二杯飲んで終了の予定ですか？それとももうちょっと行く予定ですか？どうぞ。
そうですね、ここでもう2杯黒ビールを飲んで、この後晩ご飯を食べにどっかまた歩こうと思ってたんですけれども、今ね、実はこの収録中に雨が降ってきまして、実は周りに突然道を歩いていたおばちゃんとか屋台のおばちゃんとかがぎゅうぎゅう目の前とかに詰めてきている状態なので、少しここで雨宿りをしていこうかなと思っています。どうぞ。
ちなみに今そのビールの、なんていうか、レストランになるのかな？そこはレストランですか？それとも、ビアスタンドですか？どんなお店ですか？
ここは、結構クラフトビール、ホーチミンのクラフトビールのお店は、レストランっぽくなってて、サブというか、おつまみ、お料理もしっかりしてるところが多いんですけれども、ここはもう純粋にビールがほとんどですね、多分このおつまみ以外のフードはないんじゃないかと思われます。どうぞ。あ、すごい雨降ってきました。どうぞ。
あ、ちょっと雨の音が聞こえてるような、聞こえてないような感じです。どうぞ。
ちょっと一回雨の方に、マイクを向けてみますね。ちょっとどうぞの後少しお待ちください。目の前をカッパを着た、バイクが数台すごい足早に、通り過ぎておりまして、すごいです。風も出てきて急激な雨になっています。スコールですね。これは熱帯のスコールっぽい感じの雨が降っています。どうぞ。
今ちょっと音声がちょっとだけ乱れたんですが、目の前をカッパーが通って愛のスコールのジュースを飲んでるって聞こえましたけども、どうぞ。
よく今愛のスコール出ましたね。どうぞ。
それは馬屋に鍛えられてるのですぐ出てくるんです。どうぞ。
なんか今オープンなこう道に若干せり出したようなところで飲んでいるのですが、私自身はかろうじてテントの中に入っていますが、ちょっと、テントの外にいた方とかが私のテーブルの方に、集まって雨宿りに、そうですね、ちょっと集まってきている状態で、なのに私がこんな不自然な形で携帯で喋ってるのを誰も不審がっていない様子がとっても複雑です。どうぞ。
めちゃめちゃいいですね。どうぞ。
で、もう皆さん屋根の中に入りました。これちょっとね、毎日一応雨季なので、こういうスコールは、実はここ数日続いてるので、言うてるうちに止むとは思うんですけれども、 やっぱり、日本の集中豪雨と同じように熱帯のスコールも勢いはすごいですね。どうぞ。
雨の音が結構聞こえてきました。どうぞ。
あ、本当ですか。そう、ここね、OK。メニューも濡れちゃうから今持っていくねって、男の子がね、持っていきましたね。ここ、もともとはバックパッカー通りということで、本当に夜になると外国の人を中心に、ふらふらとこう、繰り出す通りなんですけれども、今もうみんな慌てて、テントの中に入ってる様子が、そして、車も急激にこう、グラブを呼んでる人が多いんでしょうね。急激に車が入ってきています。どうぞ。
わかりました。そしたら、そろそろ時間になってきましたので、終わりたいと思いますけれども、最後に一言何かありましたらどうぞ。
やっぱり海外旅行すごい面白いし、来てみていろいろ発見もあるし、刺激もあります。自分がいつ帰るのかちょっとわからなくなってきてるので、頑張ってちゃんと帰国したいと思ってます。皆さん、またお会いしましょう。あ、どうぞ。
それでは終わりたいと思いますので、終わりの、なんというか掛け声は一服さんお願いしていいですか。どうぞ。
了解です。皆さん、さようならの後にもハイバーをご唱和ください。せーの。皆さん、さようなら。もハイバーよー。あれ、行けました？行けました？どうぞ。
行けます、行けます。雨の音をちょっと聞いてます。どうぞ。
あ、すごい。ちょっとね、これ、じゃあ最後それで流しましょうか。雑踏がすごいですね。行きますよ。これが熱帯の雨の音です。